マタイによる福音書の4章の1節から10節まで、新約聖書の4ページです。マタイの4章の1節から10節。さて、イエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせていった。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに捧げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ使えよと書いてある。もう一箇所はコロサイ人への手紙2章の3節と9節です。359ページ。このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。飛んで9節。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。よろしくお願いいたします。
今平地兄弟が言われたように、御言葉を運ぼうということこそが最も大切なのではないでしょうか。そのために救われたからです。御言葉を聞くこと、受け入れること、その御言葉の力を経験することとは確かに素晴らしいけど、御言葉を味わった人はやっぱり御言葉を運ぶものになるべきなのではないでしょうか。ちょっと公にするのはちょっと早いすぎかもしれないけども、新しい集会長のためにいろんな人の長い間乗ってほしい。今6つの何ですか、場所を見てたし、土地をしていたし、けど全部やっぱり良くなかった。今度の7回目の場所は良さそうです。今までどうして良くなかったかと言いますと、値段は高いすぎ。あれば道は狭いすぎ。あれば建てたとしても、周りの人々ね、何百人出たら入ってるすると必ず文句言うなのではないか。ですから前にちょっと、もし墓場の隣だったら今のちょっと見てた土地はね、やっぱり墓場の隣そしてあの土地ね、買わなくてもいいんですって、借りてもいいだそうですけども、歓迎してるよ。昨日初めてうちまで来ましたけど、持ち主はね、昨日初めて聞いたんです。ですから、もちろんあんまり急だったから、本当はね、老人ホーム建てるつもりだった。持ち主は93歳のおばあちゃんで、盲人です、見えない。長男はもう何十年前かわからないけども、今のおばあちゃんは93歳です。長男は急に亡くなって、やっぱり大変な悩みだった。息子も盲人です。結婚した奥さんも盲人です。 娘も盲人です。まあ、息子夫婦の間にできた子供は、まあ、全く普通なんです。そしてまあ、結局、まあ、金持ちは死ぬとちょっと大変でしょう。税金で。核において、まあ、30億の税金払ったことがあるんです。ですから、まあ、駐車場としての使う土地もやっぱりちょっと大変だそうです。死ぬと。名義変化によってですから、建物があればですから、まあ、その老人ホーム計画されたのです。けども、集会の西川兄弟は、まあ、ある、まあ、会社に頼まれて、ねえ、岩崎のようにね、コモになればいいじゃないか。毎月1回だけでいいよ。はあ、1回だけでいいよ。まあ、賛成したんです。なっちゃったね。それであの会社の中でいろいろな人と土地のことに喋ったりして、何をするのあなたたち。いやー、こういう土地があるんですけど、どうしたらいいか。まあ、西川家が頭がいいでしょ。香川ね、老人ホームと墓場、ちょっと。なるほどね。建てたとしても、いやー、ね、墓場の隣に住みたくない。人がいるとですか、やっぱり、教会を建てたらいいじゃないか。あ、なるほど。まあ、どういうふうになるかわからないけども、まあ、祈ってください。もちろん祈り会運動のためにこれ、もうずっと使います。けど、火曜日と日曜日だけ、まあ、集会の口巻きはもう、そういう話を聞くともう夢中になって、その設計図を作ったんです。700人入る集会長の席を作っちゃったんです。まあ僕もんぎったんです。せっかくですから少なくとも800人入るように。まあね、祈るための材料なんですけども、今度まあ、いい色の土地を見て全部ダメだけど、今回だったら、全然、無理もないし、日本の業界のやり方はね、立派な態度を立ててから、もちろん銀行から金を借りますよ。そして立ててからみんな喜ぶはずです。けども、毎日曜日、献金しなさい、献金しなさい、献金しなさい。主のためじゃないよ、借金払うためです。いやー、大変です。けども、まあ、軽くことができたら、非常にありがたい。まあ、祈って、ということなんです。まあ、カスカベね、4月から、ね、集会長なくなるよ。ですが、4月まで欲しいと言っとるんですけど。まあ、主は全部しておられるから、まあ、ね、やっぱり、御心だけがなるように祈ってください。欲しい欲しいじゃなくて御心だけがなるように。まあ、向こうで大きなマンションいっぱいあるんです。ですから、あの多くのマンションの中の悩んでる人もいっぱいいるはずです。ですから、まあ、そういう人々のためにも非常にいいかもしれない。まあ、吉祥寺の駅よりも三鷹駅の方が近い。三鷹の駅から1800メートル。この集会場からちょうど1800メートル。まあ、三田の信子、まあ、おばあちゃん、まあ、同じ年なんですけど、彼女はそんなに早く歩くないから、28分かかった。けど、普通の歩き方だったら、まあ、20分でできると、バスはみんな通るんです。そして、土地のこっち側は道があるし、反対側も道がありますし、そして近所の人とおそらく文句言えないと思う。あまりないから、死んだ人々どうするの。まあ、今まで私たちは、二つの手について一緒に考えました。第一番目、語られた御言葉についてでした。二番目、受け取られた御言葉について、そして、まあ、最近書かれた御言葉について考えるようになりました。 すなわち人間は主から受け取った御言葉を書き記したのです。結局、聖書の出てくる人たちと預言者たちとは、まあ、御言葉を聞いた人々だけではなかったのです。運ぶものとなり、書くものとなったのです。人たちと預言者たちは、御言葉を聖霊を通して受け取っただけではなく、さらに聖霊を通して御言葉を述べ伝えました。そして後で書くようになったのです。まあ、御言葉の霊感は、初めから終わりまで、主の御業そのものです。主の御言葉の伝播は、したがって、主の御心の現れであり、主の御言葉を与えること、また受け取ることと同じように、まあ、主の御心です。聖霊の働きを通して受け取られた御言葉は変わることなく、語られたり、書かれたりした御言葉であります。まあ、受け取られた御言葉は、主によるものであるなら、述べ伝えられた御言葉も主によるものです。まあ、霊下の奇跡の一つは、語られた神の御言葉が、語られたり、書かれたりした人間の言葉に変わることです。神の御言葉である聖書は、内容的には完全に神の御言葉であり、形式的には完全な人間の言葉です。今まで私たちは、まあ、人間となった神の御言葉としてのイエス様について考えたことがあります。イエス様は、まあ、たくさんの名前を持っています。一つの名前は神の御言葉です。イエス様は神の御言葉という名前を持つお方です。ヨハネ伝一章十四節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはあの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。まあ、このヨハネ伝一章に出てくる言葉とは決して神の言葉でもないし、人間の言葉でもないし、イエス様ご自身です。イエス様は人間となった神の御言葉です。イエス様は本質上完全な神の御子であり、形質上はこの地上におられる間、完全な人の子だったのであります。まあ、聖書は言葉が人となったという事実を私たちに告げ知らせていますが、この大変な転換がどういうふうにしてなされたのかについては説明していません。言葉は人となった。聖霊と聖女マリアを通して生まれたと書いてあります。聖霊は主なる神の創造的な力であり、マリアという人間は受け取り人となり、産むために用いられた器となったのです。それからこの間、用いとなった神の御言葉としての聖書についても考えました。聖書は用いとなった神の御言葉であり、聖霊の働きによって出来上がりました。聖書は人の子である主イエス様と同じように完全で誤りがありません。聖書は内容的にも形式的にも完全です。まあ、主の御言葉であるからです。まあ、この語られた言葉、受け取られた御言葉は結局かかるようになったのです。主語自身が書いたと聖書も言っています。この間も読みました箇所なんですけども、こうして主はシナイ山で モーセと語りおられた時、証しの板2枚、すなわち神の指で書かれた石の板をモーセに授けられた。と、出エジプト記31章18節に書かれています。神ご自身がおかかけになったとあります。モーセも主の御言葉を書き記したと聖書は言ってますし、サムエルも書けましたし、エレミアも書いたのでありますし、ダニエルも書いたのです。まあ、人間となった神の御言葉としてのイエス様、また、持ちとなった神の御言葉としての聖書について考えたんですけども、今日また別の点からちょっと見てみたいと思います。すなわち、旧約聖書についてのイエス様の証とは一体どういうものなのでしょうか。イエス様は旧約聖書について何を考えたのでしょうか。